私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。復活の日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。今日の福音の日課はこのように始まっていました。復活の朝、喜びの朝を迎えたにもかかわらず、夕方になっても弟子たちはただ恐れていたのでした。かつてイエスが弟子たちに、あなた方は皆私につまずく、私は羊飼いを打つ、すると羊は散ってしまうと言われていた通り、イエスが捕らえられると弟子たちは逃げ去ったのでした。そしてイエスが十字架の死を遂げられ復活された後も、彼らは散らされたままであったのです。彼らがユダヤ人たちを恐れていたのは、イエスと同じように捕らえられると考えていたからに違いありません。主の復活を知らない者の愚かさを示されています。するとイエスが来て、真ん中に立ち、あなた方に平和があるように告げられたのです。それはギリシャ語訳旧約聖書では、ヘブライ語シャロームの訳語として用いられる言葉であります。挨拶の言葉でありますが、真の平和というものは、イエスが真ん中に来て立たれる、このことにかかっていると教えているように私には思えるのです。復活節第二主日の今日、私たちはこの真ん中ということに耳を傾けてまいりたいと思うのです。旧約聖書、とりわけ律法から受ける印象は、第一に神が望まれることが真ん中であるということであります。第二に、それは神の正しさであり、私たち人間は努力してそこに到達しなければならないということであります。それが律法の命じていることなのです。神の正しさこそが正しいのであって、人間は律法を守ることによってより正しくならなければならない。このように命じられていたのです。そのように律法を示された神は、それを守る者には祝福を与え、守らない者には呪いを与える。このように告げておられます。それは言い換えるならば、神が設定した真ん中には、律法に従うことでしか到達できないということになるのでしょう。そして到達した者には祝福を、到達できなかった者には呪いという罰が与えられるというわけです。呪いではなく祝福されたいのなら、律法に従って神の示す真ん中に達せよ。これが律法が命じることでありました。このように命じられた民は律法を守ろうと努めました。こうして人は神のおられる真ん中にやって生きる。このように考えたのであります。 音書に登場するファリサイ派の人々は、まさにこの事実に忠実であろうとした人々でありました。確かに律法は神の正しさを行うことを命じていますから、それに従うことこそ真ん中に立つということにつながるはずなのです。そして祝福という、ご褒美を受けるのです。そうでないものは呪いという罰を受けるのです。祝福される自分たちは、そのような人々と付き合うべきではないと考え、徴税人や罪人とされる人々を遠ざけたのでありました。ルターの生きた時代、神は正しい方であるがゆえに、正しくないものを裁かれる、このように理解されておりました。ルターもそのように理解し、神の御前にあって正しくあろうと努めました。落雷の体験から修道院に入った時がまさにそうでありました。誰よりも熱心に修道生活に取り組むルターでしたが、救われるどころか自らの罪をより深く痛感することになり、神の恐れが消えることがなかったというのです。一方、主イエスは神の正しさを真ん中とするために自らの努力が必要と考えるファリサイ派の人々に対し、違う理解とそれに基づく態度等を示されました。何よりも初めに、神の子であるにもかかわらず、私たちの間に降りてきてくださったのです。徴税人や罪人とみなされる人々を呪われる者、付き合うべきでない者としたファリサイ派の人々に対し、イエスは彼らと一緒に食事をしたのでした。安息日はいかなる仕事もしてはならないと事細かに考えた彼らに対し、イエスは命を救う道を選ばれたのでした。もちろん律法をないがしろにしようと思ったわけではありません。律法に込められている神の御心に従ったのでした。このようなイエスの態度こそ、本来神の正しさに立つ、真ん中に立つということなのだと思います。律法は神の正しさを真ん中とし、律法を守ることでその正しさに至るものを祝福するとしました。これに対し、主イエスは、神の正しさを守れない者たち、神の御業を全く理解しないで、恐れる者たちの真ん中に来て、祝福されるのです。つまり、人が神の正しさという真ん中に到達して救われるのではなく、神が正しくない者の真ん中に来て立ち、そこを神の真ん中としてすべてのものを祝福し生かすのです。ルターもまた神の義、正しさというものが裁きではなく救いと結びつけられた聖書の言葉との出会い、いわゆる福音の再発見という経験をしたのでした。すなわち、神の正しさは、正しくないものを裁くことではなく、正しくないもののところまで降りてきてくださる、という理解に至ったのでした。これこそ、御子イエスが人となって、私たちの間に来られたということなのです。この事実は、今日の場面と同じように、本来真ん中とはなり得ない 人の間に主ご自身が来て、そこを真ん中とみなされたということに違いありません。人間に神の正しさにかなうことを要求するのではなく、決して正しくはなり得ない人間の罪の許しのために十字架の死を遂げられる神なのです。これが人間の真ん中に神の正しさが来られたということなのです。こうしてこの神を信じることで、私たちは決して正しくないにもかかわらず、正しいと認められて生きるのです。つまり人が神の正しさを真ん中にするのではなく、神が御子イエスによって私たちの真ん中に立ち、私たちは正しいとされるということなのです。さて、私たち藤ヶ丘教会総会報告書を開くと、新しい1年の宣教計画が記されています。私たちは毎年そこに教会の使命を明記して確認し、それに基づいた計画となるように努めています。教会の使命を改めて確認しましょう。この教会はキリストの命に従って信仰の交わりをなし、福音を述べ伝え、御言葉を教え、愛による奉仕をなし、これらのことによって神に仕えることを目的とする。私たち教会はキリストの命令、すなわちそれは互いに愛し合いなさいでありましょうし、あるいはすべての民を私の弟子にしなさい、父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいとの言葉になるでしょう。私たちはこれらをはじめとするキリストの命令に従い、信仰の交わりをなすのです。仲がいいからではなく、互いに愛し合いなさいという主の言葉が、あらゆる人間的な事柄を超えて、信仰の交わりを可能とするのであります。これこそが、教会という交わりの力なのです。またキリストの言葉に従って伝道し、教育をし、奉仕をするのです。これが教会の目的であり、使命であり、その存在意義と言えるのです。役員会などでも繰り返して確認していることでありますが、皆さんにも共通認識をしていただきたいと思い、ここに分かち合いたいと思います。それは、先ほどの使命で、これらのことによって神に仕えることを目的とするとありますように、教会の使命におけるすべてが神に仕える。この一点に集約されているということであります。神に仕える。このことこそ、私たち教会の使命であり、存在意義と言えるのです。ですから何をするにしても、この神に仕えているかと確認することが、教会の歩みに欠かせないのです。例えば、何かイベントを企画し、どれほどの人が集まったとしても、神に仕えることを忘れているならば、そのイベントは私たち教会がなすべきものではなかったとなるでしょう。反対に、どれほど効果的でない、つまらないと思われる奉仕であったとしても、神に仕える この点からぶれていないのでしたら、それは私たち教会がなすべきものと言えるのです。この他にも、私たち教会の交わりがなそうとすること、あるいは私たち個々人がなすことにおいても、神に仕えているか。この問いを絶えず投げかけることが大切なのだと思うのです。私たちは宣教40年を迎え、具体的に地域に仕えることを掲げ、その歩みを始めています。地域に仕えることを通して、神に仕えようとしているのです。このことは今日の主題に合わせるならば、神に仕えることを通して、私たち教会の真ん中とすべきことが明らかにされると言えるでしょう。ただ、ここで気をつけなければならないことがあります。その真ん中を旧約聖書において立法によって達しようとしたように、人々がそれに合わせるように努めるべきとしないことであります。なぜなら主イエスは弱い立場の人々の真ん中に行って立ち、そこを神の真ん中とされたからです。同じように、教会が地域に仕えるという場合も、教会こそは真ん中であるとはしないで、反対に地域の方々の間に行って、そこを真ん中とみなしていくことが大切なことではないでしょうか。地域の方々を真ん中にするとは、決して私たち教会の思いを先行させるのではなく、地域の方々のそれぞれの思い、あり方を何よりもまず、そのまま受け止めることにあるのでしょう。教会の思いを押し付けるのではなく、いかに人々に仕えることを通して、神に仕える。これを真ん中とするということです。ルターは、その著書、キリスト者の自由の第27項で次のように書いています。私もまた、私の隣人に対して、一人のキリストになりたいと。一人のキリストになりたいとは、驚くべき。大胆とも言える表現かもしれません。しかし、神に仕えることを通して、キリストご自身を表したいという熱い思いを知らされます。私たちも地域の人々に仕えることを通して、神に仕える。私たちの隣人に対して、一人のキリストと去るべき、人々の真ん中に立たれたキリストに習いたいと思うのです。宣教40年を迎えた今、私たちはこのような教会、キリストに連なる一人一人とされてまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。